聖書の御言葉はヨハネの黙示録2章1節から7節であります。新約聖書ヨハネの黙示録2章1節から7節。ヨハネの黙示録2章1節から、エフェソにある教会の天使にこう書き送られ、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。2章から3章にかけて、いよいよ一つ一つの教会に対する主の言葉が告げられます。その教会についてヨハネがこの黙示において見たのは、金の燭台だということでありました。金の燭台だ。しかもその7つの金の燭台の中央には人の子のような方がおられる。これが教会であります。ここを離れて私たちが教会について何事かをとやかく言い始めると、根本のところを間違えるように思います。七つの教会、金の燭台です。灯火が灯っています。消えません。そのところに燭台が置かれて灯火が灯ってます。これは大変なことですね。なぜそのところで灯火も消えず金の燭台があるのか。主がそこに立てたからですね。立てたからです。しばしばこれを間違えます。本当に恐ろしいことですけれども、人はこういう考え方もしてしまうんじゃないかなと思いますね。あんなありさまなら、ああいう教会あそこにある意味あるのか、とこうですね、こういう考え方もしてしまう。主が立て、また主がその場所から取り除かれる。主が取り除かれなければ、そこにあり続けます。しかもその本質は金の燭台です。地上ではどうだか知りません。地上ではいろいろなこう泥がかぶっててですね、もう金どころか、まあ本当に土の教会のように見えるかもしれません。ヨハネが見たのは天の教会のありさまですから、 ヨハネが見たのは人の子のような方が神の右に座っておられるそのお方がどのようなご栄光の姿かを見たんですね。そのお方がその教会の中央におられる、七つの教会の中央におられる。そしてまた金ということが味わい深いものと思います。この金というのはメッキではないんです。メッキではない、金メッキではないんです。これはむしろ金という鉱石、本当にいろいろなものが混じっている有様です。そしてまたこの7つの教会をこの後見ていくと分かりますが、どの教会も試練の中にあります。試練を通して何が起きるかというとですね、メッキなら励ます、メッキなら。でも鉱石の中に、石の中に金が混じっている金ならば、試練の中でますますはっきりします、金であることが。こういう教会です。そして試練の中で灯火が消えないではっきりするのは、主がその中央におられて、ここにあるように主の御言葉があるからです。聞け、聞けなんですね。それぞれの教会にそれぞれの特徴があります。今日はエフェソの教会を見てまいりましょう。御言葉に即してみると、改めてその教会のありさまが思い浮かんでまいります。このエフェソの教会は歴史のある教会です。歴史のある教会、昨日今日始まったばかりの教会ではありません。初めの頃の愛とあるんですから、前回も申し上げた通り、ここまでの歩みがあります。そしてこの教会はですね、まあどの教会に対してもそうですけども、イエス様があなたに対して言うべきことがあるとあるもんですから、どれもこれも欠けている教会で、このエフェソの教会もそこだけ見るとですね、他の教会と同じように欠けだらけの教会かなとこう見えます。しかしもう少し丁寧にたどってみるとですね、一節から見るとですね、右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。この教会は実はとても大した教会なんですね。イエス様はよくこの教会のことを知ってるとおっしゃるわけです。知ってる、その行いよく知ってる、まあ、そうですね、誰よりもよく知っている。労苦と忍耐も知っている。労苦している教会です。労苦している教会、また忍耐している教会です。いい加減な教会じゃないんです。とても真面目に主に従っている教会です。また盲目に従っているわけではありません。あなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。識別力があります。ものをよく信仰においてですね、よく見分ける力があります。素晴らしい教会です。彼らの嘘を見抜いた。またあなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れる果てることがなかった。大変な姿です。忍耐があり、我慢があり、疲れ果てない、 熱心が失われていません。本当に素晴らしい教会ですね。素晴らしい教会です。ここで終わっていればですね、本当に今日こういう教会をこそ立てていこうと思われるような模範的な教会ではないかなと思いますね。その教会にもし私たちが訪ねたらですね、学ぶ点がたくさんあって、ああここも学ぼう、あそこも学ぼうと思うような教会じゃないかなと思いますね。あるいは反対にその教会のことをこう引き合いに出してですね、いやー自分たちはこの点こうじゃないな、ああじゃないなとですね、心細くなるような、あるいは本当に悲しくなるような、その教会と自分たちを比べるとですね、いやーもっとこうだったらいいのになとかですね、でもそうもいかないよなと、本当に自分で自分を憐れむようなこともあるかもしれませんが、そういう教会ですね。しかしイエス様はこの教会に対してどうしても言わなければならないこと、そしてこのどうしても言わなければならないことこそ、実は今まで挙げられたことに勝って、それに先立ってと言ってもいいです。今まで挙げられたですね、労苦と忍耐、本当に必要なものです。識別力なければなりません。我慢し疲れ果てることがない、こういう姿であるべきです。だけどもそれらに先立って決して失われてはならないものが失われているぞと声をかけてるんです。このあなたは初めの頃の愛から離れてしまったというのは、自ら離れてしまった、あるいは捨ててしまったという言葉です。自ら信仰の本当に大切な要点であり、侮ることのできない点はですね、神様の裁きというのは好きなようにさせることなんです。好きなようにさせる。私たちはですね、これをよく覚えておく必要があります。好きなようにさせることなんです。人が自分の思いのままに、考えのままに、好きなように進んでいく。罪が入った人間が好きなように進んでいったら、神様からどこまでも離れます。離れるだけではなくて、離れることを誇るようになります。これが裁きです。そのようにして自ら好きなように進んでいって、その中で困難が訪れます。でもその困難はなお神様の憐れみの中にあるから、主の民の歴史を見るとですね、神様は好きなようにさせて、預言者を送っても預言者が侮られる、殺される、追放される。でもまた次の預言者を送って侮られる、殺される。でこういう風な仕方の中で、もう送ることをやめて、送ることをやめる時にも預言者を通して、この後起きることはこういうことだけれども、でもなお私に立ち返ればこういう希望があるぞという言葉をですね、より明瞭に語らせて、その民に与えて、好きなように歩ませます。そのようにして主の民は国を失ったり、国から離されたりですね、そしてまたその御言葉に従って帰ってきたり、こういう姿です。そしてまた世の終わりにもそのような歴史を何回も繰り返したはずなのに、イエス・キリスト、このお方を最後に送ります。私の子なら敬ってくれるだろうと思って送ります。しかしこの子も同じように、人の心の内にあるものが根本的に変わってないから、人の心の内にあるものが何であるかをご存知だから、イエス様もそうでした。人には自分の身を任せないんですね。自分の身を任せて、お前たち 好きなように、あなたたちが考えるように私を本当に受け取って、そして歩みなさい、こういう仕方ではありません。一番イエス様を理解していなければならないはずの弟子たちでさえ、あなた方はやがて散らされるというわけです。そのようにしてご自分が十字架で死んで、そしてその十字架の死において改めて土台が据えられます。改めて種がまかれます。神から離れる罪の種ではなくて、本当にその種が成長するときには、罪に打ち勝って神様に立ち返ることが命であることが、その人のうちで、その民のうちで根本のものとなるような種が改めてまかれます。その土台が据えられます。それがイエス・キリストです。この初めの愛というのはですね、そのようなイエス・キリストを知った初めです。そのようなイエス・キリストを知った初めです。誰にでもこれがあるんですね。実は誰にでもあるんです。大なり小なり、私たちがよく考えもせずにキリストを信じたのでなければ、誰にでも小さな仕方であれ、鮮やかな仕方であれ、これがあります。実際このエフェソの信徒たちもですね、最初から忍耐があったわけでもないんですね。忍耐もそういうものは後の話ですから、識別があったわけでもないんです。最初は分かりませんから。はっきり言ってキリストのことを伝えられてですね、誤解もあるわけです。誤解も、何から何までですね、分かって信じるような、そんなありさまじゃないわけです。じゃあ分からないで信じるかといったら、分からないでも信じられません。まあ、とにかく何であれかんであれですね、キリストについて何事かを知ってですね、何事かを知って飛び込むわけです。その門から。他の門もたくさんあるであろうに、この狭い門に飛び込むわけです。他にもいろんな道があるであろうに、この細い道に行こうとするわけです。何から何まで分かってません。この道を行ったらどうなるかとかですね、この門から入ったらどうなのかとかですね、あるいは他にもですね、いろんな光が輝いているだろうに、闇の中に光が輝いている、この光はむしろですね、闇の中に輝いている光だから、今にも闇の中に飲み込まれそうに小さく輝いている光かもしれませんね。またこの黙示録の時代のことを考えれば、風が吹いてますから、いつ消えてもおかしくないようなありさまだったかもしれませんが、この光の中にこう飛び込んでいくわけです。そしてしかも繰り返しになりますが、弟子たちがそうだったようにですね、イエス様に従った弟子たちがそうだったように、誤解があるわけです。誤解が、網を捨てて父を船に残して従ったペトロが誤解してるわけです。やっぱり主よ、御国を立て直してくださるのはこの時ですかと言ってですね、イエス様の十字架の後も復活した後も誤解してるわけです。よく分かってないものがあるわけです。常にだけども一つのことがある、まあ、ある意味でそこからある意味で原点に帰って人たちも歩み出し、そのキリストを伝えていくわけですけれども、エフソの信徒たちもそうです。一つのことがある、このお方だということです。このお方だということです。このお方だっていうのはとても不思議なものなわけですね。どうしてこの人なのか、これ人が説明しきれません。こうこうこういうわけでこうだなんて言えません、人の側からは。私もキリストを信じた時にですね、身近な人ほど、親兄弟ほど悩みました。それでいろいろ考えました。いや いろいろ難しい育ち方をしたからこういうふうになったかなとかですねいろいろそういうふうに、まあ言いましたね。いやー、ああいうことはなきゃな、こうやってキリスト教なんか入らなかっただろうになとか言いました、本当に。その時はもう私も本気ですからね、そう言われて黙ってられます。いやいや、そんなこっちゃないんですよとかってあれこれ言いますけど、言えば言うほど不安をかきたてるようなことをたくさん言いました。こんなもんですね。しかもその時に私がやっぱり何があるかというと誤解してます。誤解でもこれだけはっきりしてます。とにかくその門から入り、その道を行くだけのことは何かキリストの中に見てるんですね。そしてそれは何かといったら、やはりキリストの愛です。どういうふうにキリストがお前を愛してくれたんだといったら説明しきれませんね。どういうふうに神が愛なんだって言われたら説明しきれません。説明なんかできないから、キリストを信じて私は少し真人間になりましたよと優しくすると、なんか気持ち悪いなとこう受け止められるようなですね、そんなぎこちなさです。だけどもはっきりしてるわけです。このお方だ。どっからそれが生じたかは分かりません。だから信仰は賜物なんです。しかもその賜物はですね、心にポイッと与えるようなそんな賜物ではないんです。もちろん種のように御言葉が入ってそれが始まりますけれども、神様は万事を働かせて益とするんですから、天地万物を作られたお方が、またスズメの一羽たりとも地に落ちない、そのお方の御心でなければ、そのお方が万事を働かせてその人の中に入れるんですから、神様の愛ということを分からせるんですから、これはですね、我々が捉えきることもできません。反対されたことも、あるいはうまくいかなかったこともつまずいたようなことも全て合わせて、なるほど神様の愛だとこう知っていくわけです。当座は分からなくても、そのようにして知る神様への愛があるわけですね。また愛されているから、私たちが最初に神様を愛したわけではない、神が私たちを愛してくださった、だから愛するわけです。これが初めの愛です。ここにはですね、本当に先ほどいくつか挙げましたけれども、誤解もあれば勘違いもあれば、試されて消えていくようなものもあれば、しかしあるわけです。初めの愛が、実際その時にですね、他のクリスチャンや教会を見てですね、ああだこうだ言えるもの、実はその根本のところにはありません。もう自分のことで精一杯だから、精一杯だから、いろんなものを比べてですね、こうなりたいとかああなりたいとか、こっちがああだとかこっちがこうだとかありません。目の前に開かれた門から入っていくわけです。目の前に開かれている道を行くわけです。後からです、あれがこうだとかこれがこうだとか言い出すのは初めの愛です。ここには忍耐、あるいは我慢、熱心、まあ、こういうものは後からですね、後からある程度静まってからです、後から静まってからです。でも初めの愛の中にはこれはありません。しかしは神様との関係が、結婚や、まあ、特に結婚と例えられた時に今日の例えにはよく当てはまるかもしれませんが、結婚する時にですね、相手をとことん吟味して、そしてこの結婚なら大丈夫だぞと、この人と言ったら全ては大丈夫だ、こんな仕方で結婚する人、まあ、しようと思う人はいるかもしれませんけども、しきれません。そんなもんじゃないですね。あるいは友との関係、親との関係にも例えられますけれども、私たちは本当に全てを調べきってですね、その人と 歩みを共にするわけでもありません。いろいろなことがあるわけです。だけども初めの愛というのがあるわけです。初めの愛がその人を本当にその関係の中へと飛び込ませる初めの愛があるわけです。そして神様への初めの愛です。そして神様がその初めの愛ということで要求するのは非常に明瞭で明確な、ある意味では厳しいものです。父や母よりも兄弟よりも妻よりも夫よりも私を愛さなければならないという愛です。私よりも父を愛する者は、母を愛する者は、兄弟を愛する者は、妻を愛する者は、夫を愛する者は私にふさわしくないとおっしゃる愛です。こんな愛はですね、受け止めかねるわけです。人間的には受け止めかねます、こういう愛は。でもそのように言うことができるほどの愛を持って私を愛してくださったなんだな、そこにはカナカスのようなものはですね、いろいろ混じっていたとしてもその愛を知って飛び込むわけです。それが分からなければ狭い門から入れません。細い道行けません。消えそうな灯火に従っていけません。パーッと見通すことができない、できるような光ではないからです。その最初の一歩がありません。初めの愛がなければ。エペソの信徒たちにもこれがありました。使徒言行録で見ると、エペソの宣教においては大騒ぎが起きてるんですって。パウロの宣教をめぐって大変な騒ぎが起きているんです。大変な敵意の中に教会が置かれていたとも言えます。でもそういう中で信じるんですね。これはもう人から出たものではありません。その初めの愛です。しかしエフェソの教会はその後歩みを重ねてくる中でどこかにその初めの愛ではないものから少しそれて大きく今離れてしまっているということです。大きく離れてしまっている。随分識別力もある。随分いろいろな経験も重ねた。随分いろいろなことで本当に力強く歩んでいる。だけども一番初めのものがそこから失われている。そしてそれを失わないようにということです。どこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。一つのことだけイエス様のお言葉から読んで終わりたいと思います。ルカによる福音書7章の36節から47節です。ルカによる福音書の7章の36節から47節。47節のところにこうあります。許されることの少ないものは愛することも少ない。エペソの教会はここに陥りかけていました。許されることの少ないものは愛することも少ない。よくやっていますから、また自分でもよくやっていると思い始めてますから。キリストに対する愛、キリストから受けている愛が分からなくなりかけています。ファリサイ派のパンダネが 入ってきました。これはあの時代だけではないんですね。いつの時代でもいろいろ仕方を変えて入ってきます。36節から読んで終わります。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。はじめの愛です。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、はじめの愛学びました。なんとすぐにこのはじめの愛を忘れて道に迷ってしまうことか。あなたと共に歩んでいるつもりで一人で歩み出していることか。本当に改めてあなたの憐れみによって今日ここにあることを覚えます。まことに憐れみの主をたたえます。どうか今週一日一日一歩一歩本当に初めの愛をもう一度新たに豊かに本当に知りながら歩むことができるようさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。